特集ふるさと探訪パート121、速報海瀬遺跡の発掘調査。文化センターおよび図書館駐車場として利用されている場所に榊町新複合施設の建設が予定されています。この場所は海瀬遺跡という遺跡の範囲に含まれていることから、事業に先立ち遺跡の発掘調査を実施しました。今回の探訪では調査結果の一部をご紹介します。写真1、上空から見た発掘調査地。1、海瀬遺跡とは。海瀬遺跡は中之条阿佐海瀬に所在する遺跡です。御堂川が形成した扇状地の扇央付近に位置し、武道館周辺から上信越自動車道手前あたりまでが遺跡範囲とされています。海瀬地跡では昔からはじきや巣液などの土器が出土していました。長野県に関する歴史資料をまとめた信濃資料昭和31年刊行にも、海瀬遺跡の名が認められ古くから知られた遺跡であったことが伺えます。さて、海瀬遺跡ではこれまでに5つの地点で発掘調査が行われてきました。これらの調査では縄文時代から中世まで幅広い時代の痕跡が見つかりました。中でも奈良時代から平安時代の土器や住居跡が多く見つかっていることから、海瀬遺跡はこの時期に多くの人々が住んでいたと考えられています。 2. 発掘調査はどうやるの。発掘調査と聞くとどんな光景が思い浮かぶでしょうか。小さなスコップやハケを使って土器を掘り出したり、貴重な出土品をそーっと取り上げたりする様子をイメージする方も多いかもしれませんね。もちろんこうした作業も発掘調査の大切な作業なのですが、調査にはこれ以外にもたくさんの大切な作業があります。発掘調査はどのように進められるのかご紹介しましょう。丸1、重機掘削。バック砲を使って遺跡が見つかる深さまで土を掘ります。深さは調査を行う地点によって違うので、どのくらいの深さに遺跡が埋まっているのか、あらかじめ試掘調査で確認しておく場合が多いです。丸2、遺構を見つける。重機掘削が完了したら、次は両刃釜や助練を使って人の力で地面を削ります。土の色や混入物の違いから、縦穴住居の跡や穴の跡など遺構を見つけます。丸3、遺構の掘り下げ。見つけた遺構を移植ごてなどで掘り下げていきます。この時、土器や石器などの遺物が出土することもあります。遺物はすぐには取り上げずに、出土した位置や深さを記録してから取り上げます。写真に調査の様子。丸4、写真撮影。遺構の掘り下げが完了したら、記録のために写真撮影をします。他にも遺物がまとまって出土した時や、土の堆積、作業風景など、様々な場面で写真を撮影します。丸5、測量、図面作成。見つかった遺構や遺物は、写真だけでなく、図面でも記録します。位置や高さ、遺物が出土した状況、土がどのように堆積していたかなど、できる限りたくさんの情報を記録します。このような流れで発掘調査は進められます。現地での調査が終わったら、出土した遺物や記録した図面などを整理し、発掘調査報告書を刊行して、発掘調査は完了します。3、今回の発掘調査では何が分かったの？調査の結果、平安時代の縦穴住居跡が7件、土坑4基、土坑よりも小型の穴、小穴が20基見つかり、この場所に集落が存在したことが分かりました。縦穴住居は地面を掘って床を作った半地下式の住居です。日本では縄文時代から平安時代末まで一般的な住居として利用されました。平安時代に縦穴住居に住んでいたと聞くと意外に感じられるかもしれませんが、長野県を含む東日本では平安時代まで縦穴住居が活躍していたのです。写真3、信濃の里の復元縦穴住居跡。 さて、多くの遺跡で見つかる縦穴住居跡ですが、残念ながら住居のすべては残っていません。屋根は草や土で吹かれているため、長い年月のうちに朽ちてしまって残らないのです。火事にあったり、災害で一気に埋まったりしたことで、まれに屋根が残る例もあるのですが、ほとんどの場合は地面に掘った縦穴の部分のみが見つかります。今回の調査でも見つかったのは縦穴の部分ですが、そこには生活の痕跡や住居の構造を知る手がかりが残されていました。写真4、3号縦穴住居跡は、今回の調査で見つかった縦穴住居跡の一つです。方形の縦穴住居跡で、一辺が約 5.5 メートルあります。床面に穴がいくつかありますが、このうち4つが屋根を支える柱を立てた穴と考えられます。写真4、3号縦穴住居跡。また、住居の東壁にはかまどの跡がありました。かまどは古代の台所で炉に比べて熱を効率よく使うことができます。かまどは大部分が壊れてしまっていましたが、構築材の一部と火を受けて地面が赤く焼けている部分を確認することができました。かまどの跡は7軒の縦穴住居跡のうち4軒で見つかっています。4号縦穴住居跡では、かまどの周りから灰や亀などの土器も出土しました。灰は食器。亀は主に煮炊きに使われた土器です。かまどで食材を調理し、みんなで楽しく食事をしていたのかもしれませんね。写真5、4号縦穴住居跡、写真6、かまど周辺の土器。土器は時代によって様々な特徴があり、遺構の時期を推定する重要な資料になります。今回の調査で縦穴住居跡から出土した土器は、形や製作技法などから平安時代の土器と判断できたため、縦穴住居跡も同時代のものであると考えられます。7軒の縦穴住居跡は、住居同士が近すぎたり、重なったりすることなく分布していました。住居の建て替えなどはせず、一定期間居住した後は、別の場所に集落が移動した可能性が高いと推測しています。4、終わりに、現地での発掘調査が終了し、遺跡はすでに埋め戻されています。これから新複合施設が建設され、この場所の歴史が新しく積み上げられていくのだと思います。この場所にあった遺跡はなくなってしまいましたが、発掘調査によってその記録を残すことができました。発掘調査を通し、1000年以上昔からこの場所に人々が暮らしていたことの証を未来に伝えていくことができれば幸いです。篠井千尋。